はい、ということで世界の心理学50の名著エッセンスを読むの3回目の音声をお届けします。いくつか読んだんですけども、自分が読んだことない本のサマリーを、見てみました。で、ですね、面白いなと思ったのがハリー・ハーローっていう人ですね。25番目の愛の性質というものです。で、ここではですね、1957年にハリー・ハーローという人が学会で存在感を表し始めて、いろんな実験をしましたという内容です。詳しくは、25番目の愛の性質の項目を読んでほしいんですけども、この方が何をやったかっていうと、赤毛ザルを使って、愛情の形成のされ方を実験したんですね。で、結果的に分かったのが、やっぱり肌の触れ合い、親子の肌の触れ合いがすごく大事で、それが欠如すると、育つ段階でいろいろな問題が発生しますよという、今となっては当たり前のことを科学的に証明したということです。実際なんか当たり前のことを科学で証明しただけだよねっていう評価もあったみたいなんですけども、それは今読んでるから結果論として言えることで、私がこの本を読んで皆さんに知ってほしいなと思うのが、この人がなぜこの時期にこの実験をやったのかということを考えてほしいんです。なぜこの人は有名になったか、それは愛情を哺乳類が環境の影響を受けやすいことを証明するために、この人が初めて赤毛ザルを使ったからというところがミソなわけです。今だったら当たり前ですよね。人間の何かの性質を確認するときに猿を使いますよね。でもこの、ハリー・ハーローの前は、主にネズミを使っていたと。で、しかも、心理学の中心はそもそも行動主義だったんだそうです。要は、行動主義の基本はここにも書いてありますけども、人間は飢え、渇き、排泄、痛み、性欲といった一時的動員によって動機づけられている。要は人間の行動をそういった一時的な欲求に基づいて動いてるんですよというのをネズミを使って証明するっていうのが、この当時の心理学の主流だったわけです。それが、猿を使ってもっとその二次的欲求、愛着とかそういったものを研究したということが、この当時は新しかったわけで、今からすると当たり前だったとしても当時はめちゃめちゃ画期的だったわけです、とこの本から読み取れるわけですね。だから、何が言いたいかっていうと、こういう本を読むっていうのはそういうのが大事なんですよね。どうしてもですね、読書経験が浅い人とか、あまり読書経験浅い人、思考をする訓練を受けていない人、あとはリベラルアーツが足りない人っていうのは何が問題かっていうと、頭に結果論ばっかり入れてるから、思考のプロセスを知るということがないわけです。今回の本で言ったら、人間っていうのは、欲求だけで動くんじゃなくて、愛着形成ってものもその人の人生にはすごい大事だよねっていうことが今はわかるわけです。でもその分かるまでには、1957年にこのなんとかハーローっていう人が赤毛猿を使った実験が始まったからこそ、今それが当たり前のように言われているわけです。そして今私たちが生きている現代も、50年後の未来の人たちからすると、あの時あの新しい試みがあったから今これが分かってんだよねっていうことだってあるはずなんです。でもこういう歴史的なプロセスを知らないと未来につなげられないわけですね。そういうふうな思考がないので、だから、今となって当たり前のことでも、人がこうやって、新しいことを見つけてきたんだっていうのを知るのはとっても大事なことなんです。この本を読んで、もしくはですね、この、世界のなんとか50の名著エッセンスを読むシリーズ他にもありますが、これを読むことで、同じような経験ができると思います。日本人は結構なんていうんですかね、就職が最優先されるので、大学とかでも就職できるようなことしかやらないですよね。特に偏差値が下がるっていくにつれて、就職に良さそうなことばっかり学校で教えるので、こういうなんか一見意味のないようなこと、要は昔ハーローっていうのはネズミから赤毛猿に実験物を変えたんですよっていうことはならないわけですよね。でもこういう歴史があったんだって知ることが大事で、 こういうこと知ってるからこそ、じゃあ今の私が未来にどうつなげるかって思考が立ち上がるわけで、これは大事ですよね。ディメンションセルフトレーニングやってる人は分かると思いますけども、この感覚が、どれだけ大事かってことを分かってないわけですよね。だからこの本を読んで、この視点で見ていただければなと思いました。以上です。